JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本串放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人会連合の会長を務めておられた村谷正浩さんの回を5回に分けてお送りします。本日はその3回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きて。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方をお一人選んでお話を伺っています。今日は日本盲人会連合会長村谷正浩さんのお話第3回です。昭和23年8月18日に結成された日本盲人会連合はどんどん組織を強化していきました。そして昭和24年に身体障害者福祉法を施行させる原動力となりました。この身体障害者福祉法によって戦後の混乱期の中から障害者は立ち上がったのです。次に村谷さんが取り組んだのは年金問題でした。昭和34年、当時の皇太子殿下のご成婚パレードが行われた年ですが、この年の11月から障害者福祉年金の給付が始まりました。その年金給付に至るまでの経過からお話を伺いましょう。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野くすみさんです。
まあ、なんといってもプラシーは経済ですからね。しかもそれが目に障害があることによって一般の人たちに比べていろいろと費用の負担があるわけですね。そうするとやっぱりそれは、ね、自分で働き自分で稼ぐということもですけれども、今もした通りにいろいろのその障害があることによる負担となりますとね、これは私はやっぱりこの社会連帯といいますか、この行政によって保障されるべきじゃないかと、まあ、こういう思いますね。で、まあ、この話はね昭和20年代でもあったんです。第5回の大会ですから、昭和27年でしたかな、あったんです。そうですあったんですよ、でもね、そうした話が出ましたら、そんな掛け金もしないで、ね、そして金を出せくれては、そんなことはもう言えたものでないというようなことで、まさにそうした話というか提案はですね、まさに一生に付されたとだったんですよ。そういう時もあったんですね。それから30年頃になりましてから、その年金問題が出てきたんですね。そして32年の山形の第10回の大会で、いよいよこの先ほど言います一つの保障というか、年金の要求、これが決議されまして、そして特別の委員会を設けてその対策運動に乗り出したという次第ですね。で、まあ、34年の初めだったかな、あの東京で、この時にはこの婦人部の方が決起しましてね、で、よかろうと、まあ、これも一つのね運動の戦術ですから、じゃあ一つみんな鉢巻き、タスクかけるということでね、東京で、デモ行進をやったって、まあ、デモってやったってね、その一般の人たちでやるのとではね、ちょっと弱、まあ、数も少ないけども、しかし、私はやっぱそれなりのね、効果あったと思いますが、
32年11月にですね、総決起大会を開いて10万人の署名を集めて衆参両院へ請願をしたという記録がございますけれども、10万人の署名って大変な努力だったと思います、
ね、そうですね、まあ、確かに まあ、今日でもいろいろその運動がありますけれどもね、はい、当時としてはやはりこの年金というのはね、これはまあサニバリストの画期的な目標であり運動であったということだけに、うん、組織 全体がね協力しましたですね。本来年金法は掛け金ですね、拠出ですね、それがその拠出なしにということについては、これはやはり政府としてもかなり渋ったでしょうね。そしてしかしまあ一面我々としては年金法自体が拠出制とあればですね、じゃあ拠出をして、ね、出してくれるのかというわけ。そうすると障害者もうすでになっている障害者はね、その、保障の条件たる障害がもうすでに発生してるんですから、そうすると掛け金をしてもその対象にはならんと、まあ、それ以外ならばということですね、まあ、それは老齢年金の対象にはなるでしょうけども、しかし問題は我々は、まあ、老齢もですけれども、しかし障害はよりそのいろいろ不自由が不便がありね、しかもそのなんですよ、社会的に経済的に活動するものが、やはり障害によって受けているそうしたいろいろ負担というものはね、これはやっぱり当然保障されるということで、そうした面の掛け合いというかね、これがねなかなかこちらの言うようなことの向こうがね、相手違って政府ですがね、率直にはまだ受け取れなかったわけですね。だからまあ拒絶するせない、あるいは拒絶しても受けられない、まあ、そういうことから、あるいはそのじゃあ拒絶しないものが保障を受けるにはその、財政はどうなのかとか、これは政府自体にもかなり問題だったんですね、というわけで必ずしもストレートで受けられたもんじゃないです。
それで何ですか、当初排出年金という言葉があったそうですね。
で、まあ、ようやく、制定され、そして話が進みかけた時にその老齢、防止障害これを、まあ、確実的に1000円ずつを出そうと、そして、その場合の障害は、ね、排出だと言ってるんでね、いやこれには私たちも怒りましたね、片物どころかねもうだいぶ人間失ったようなね、逃げ性失ったような ね、そうしたい、だからこれは怒っちゃった、まして戦後昭和24年に身体障害者福祉法という、ね、法律を作ったんでしょう。で身体障害というそうした新しい名称を持っているのにね、なぜそこで廃止と言わなきゃならんのかと、まあ、いうことでね、これはもう、まあ、もちろん帰ろと言いましたけども、この帰ろはね単なる軸の帰るというだけではなくてね、およそ障害者を一体何としてどう見るのかというようなことで、これはもうただ変えるじゃない、ね、政府は一体障害者は何と見てるんだと、まあ、こういう、まあ、怒りというとなんだか、そういうものを持ってね交渉したもんですよ、
そうして獲得したのはこの当時はまだ1級だけだったんですね。
それが1級であるとともにね、画期的な1000円というのがね、これもねまずその1000円じゃ生はビビたるもダメだということで、しかしそれにしても何かいろいろと、理屈をつけなきゃ、理屈と言われるけども、そこでね老齢が1000円だと、障害も1000円だ、しかしね老齢ね、それは障害もですよ、2級3級4級と持っていけばですね、それはどっかには老齢者のね不自由というか、そういうものとの当たり該当するところにもなるでしょうけども、しかし1級該当の障害年福祉年金とするとね、これはもう老齢者でもちゅうとなんだが、老齢者でもこれはまず一人で行動できますよね。老齢に加えて何らかの障害があればこれは障害者ですから、だからあくまで、いわゆる老齢というものから見れば、それは老齢はいくら年を取っても一人は一人の行動ができると、ね、歩くことができる、ね、しかし目の見えないものや手足がですね効かないものは歩くことはできない、 ね、あるいは生活自体のいろいろの作用もこれもやらんと、それがですよ、保証されるというか金額としてそれを確実的に見るということはこれはおかしいということから、そういうことで、まあいろいろ折衝しまして、まあそれもその通りだということから、500件アップと、ですからまあこれ自体には私どもは決して満足はしておりませんけれども、この時点では、ね、まあやむを得んと、じゃあもうあとは一つ、ここの、さらに、続いて運動展開、まあ、そういう含みを持って、了承したわけですね。
まあしかしこれが会員の皆さんには大変やっぱり喜んで受け取られたようでございますね。
そうそう、
昭和の34年 の、 そのこれ大会は島根ですね、
はい、
の大会 の、 その決議の冒頭にですね、はい、我らは国民年金法の実施を感謝し、
はい、
さらにこれが改善修正を図り、はい、盲人の自立構成を期すというその決議文を大事に挙げております。
そうです。
でこの時の決議文の最後にですね、
はい、
こういう文面があるんですよ、
はい、
我らは日本盲人会連合の組織を強化し、
はい、
資金の、造成に努め、はい、その組織力の増強を期すと、
はい、
いうことで、はい、その年金を受けたと同時にですね、
はい、
要するに組織力を強くしてですね、
はい、
日本連としての資金を、確保しよう、いや言うならばその、
ええ、
政治的な結集をしようという、ええ、決議をしているんですけど、
組織の強化、
はい、
政治力結集というものを謳ったわけですが、
は
い、この時にね、なんですよ、今まで、まあ期待はしとったけども、
はい、
しかし同時にまあ思わんその年金というものが入るようになってきたと。ね、そこでどうだろうかと、1ヶ月分を、
うんうん、
この際、
はい、
まあ、11月から給付ですがね、それを、まあ、12月からとして思ってね、うん、1ヶ月分を一つこれを日盲連の、基金に、どうだろう給付してもらえないかと、こういう提案も出たんですよ。
なるほど。
そうしたらね、中にはもう大体受けるものは大体みんなその相当にみんな困ってるんだと、そういうものからねたまたま金が入ったからそれ出せっちゅうのはそれは酷だっちゅうだから出ましてね、
はい、
とうとうそれは、実らなかったわけですがね、
はい、
まあもっともそれは昭和60年 の、 高松の大会でね、
はい、
あるいは41回ですかな、
はい、
の、 大会で、まあ、私は3億円の基金造成について、うん、まあ、皆さんに、願いまして、
はい、
でまあ、とにかくその計画自体はね、
うん、
決議してくれたんですけども、うん、まあ、それはその34年にも出たんですよ、
うん、
ところが否決されましてね、
はい、
だからまあ、うん、もう一つの組織強化政治力結集ですね、
はい、
まあ、組織はまあこれはまあお金のもうそれも全然ないというわけじゃないけども、まず人的なね、協力がなくちゃと、それからまあそうした組織というものを背景にしてですね、やはりこのいろいろの交渉折衝というものはどうしてもやっぱりね、国会と政府だというようにその政治との問題であるから、だからやっぱり政治力というものもつけなきゃならない。これをまあ本格的に動き出したのが35年以降ですね。
まあ、まあ、そのためにこう当時、まあ、政府会長分かれてですね、
はい、
いわば日本全国を暗夜したような話も当時聞いたことがありましたけど、まあ、これによって何かこう日盲連というものがですね、
はいはいはい、
単にその中央だけで呼びかけるんじゃなしに、
そうそう、
末端会員のところまでですね、政府会長がこう暗夜したことによってやっぱりその組織の強化ができたんじゃないかといったような感じもするんですけど、
その通りです、
はい、
まあ、それまでというものはね、やっぱりその、多少それは本部から文書通知は出したりしてますけれどもね、うん、まあ、今ほどもほども出していませんし、それから機関誌もね、まあ、愛護情報という展示班を34年までやってたんですけれども、これも年に1回ぐらいでしてね、
はい、
だから情報といってももう本当に、わずかでしたしね。ですからつまり本部役員と、各県団体さらにはその、団体会員との間のこの相互交流というかね、それがもうまあほとんどないと言ってもいいぐらいでしょうね、はい、だからやっぱり組織を強化するためにはこの中央地方がね本当にこう、まあ、大きな一つパイプっていうかね通さなきゃならんと、それにはね向こうから集まり来いではダメですね。ですから、この組織委員会が 2,3 人、別に誰と誰と何やはんというわけじゃないけれども、それはその時その時の行動によりますけれども、全国各ブロック時には各団体にまでいろいろその団体における総会だ大会ではこれは積極的に行こう、まあ、しかし少なくとも各ブロックにおいてそのブロック参加の各県団体の代表これも一人二人でなしにできるだけ大勢が参加してもらった、まあ、今日でいうブロックの委員会というかあるいはブロックの総会というかね、
なるほど、
そういうものを、用意してもらってで我々はそこへ行って、そしていろいろのその盲人の実態あるいはその我々の目標、あるいはその戦略戦術とか、そういうことなどについてね、考えを述べあるいはまた意見を聞き、というようなこういうことをかなり積極的にやりましたな、
はい、それが大きなあの組織にまさに文字通り組織の強化につながっていったわけでございましょう、でそれから、まあ、あの日毛連40年を振り返ってみますと、まあ、次の大きな節目があの東京移転の問題が出てまいりますですね。
まあ、東京移転とね、はい、東京移転を機として、
はい、
まあ、大阪、まあ、23年から38年までですね、まあ、それだけなりのあのなんて成果はあったけれども、ね、しかしあのまあなんて言っても大経済的にもあるいはこの本部としてのね一つの機構体制というかそれが弱いと。でそれについてはまあそれまではライトハウスに、かなり依存しておった面があるし、今度は自主的にやはり自分たちの経済も含めてその本部というこの機構機能ですね、これを強力にしなきゃな。それを最も具体的に象徴するものはやっぱり何といっても建物だということから、39年に移転ですけれどもその前年の38年、北海道で、開きました大会ですね、この時に、日本盲人福祉センター建設というものを一応、決議したんですよ。
なるほど、
はい、でそれを、まあ、曲折はありますけれども、その年度内に、具体的に、計画を立てまして、で39年の移転と同時にそのセンター建設に入ったわけで、建設準備に入ったんですね。
はははまあ、私前にこう伺った話なんで、はい、今の思い出すんですけども、大阪から東京へ出てこられた時の、村谷さんのご苦労ってのは大変だったようでございますね、
いや、そのね、やっぱり東京だということは、皆の意思としては、ね、まあ、決めた、まあ、ことでね、東京関東の方面ではね、それより前にからね、本場東京移せということがあったんですけどね、しかし移せはいいんだけどね、そのお金も建物何の
そのね、
ないんですよ、
はい、
しかしまあもうその時期だということで、30年に移ったんですけども、入った部屋がね、まあ、6畳ほどですかな、はい、6畳ぐらいかな、そこですね、友が机2つ入れてるでしょ、でこっちも2つ持って行ったんですね、もう置いたら人間入る隙間がもうわずかしかない、しかも入ったところがね、 床がね、あれなんですよ、なんていうか割れてね、でもその床下が、うん、覗けるんですね。
なるほど。
しかもそれが外側に向いてるでしょ、いや1月2月のあの時にね、寒い風がね、吹き上がって床から吹き上がってくるんだよね。
その破れた廊下板の間から
いや本当そしてね、そんな言って狭いところですから、ストーブなんて置けないからね、しょうがないからあれですよ、火鉢買ってきましてね、で木炭、これ買ってきて、でまあ冬中はその木炭ね、起こして、でそれもださっきから言うように狭いから、でもう自分の股下浮いてね、また炙りながら
なるほどなるほど、
まあね、ちょっとね、なんかこう冷や見えた思いもしましたけどね、いやいや何々、事務所はこうであろうとね、私たちは今、ね、大きなそのセンターを建てるんだと、で組織はね、全国ね、ある全国の会員が団体が会員がね、みんな協力してくれるんだという、まあそう思うとね、別にね、そういう弱気にもならないし、というようなことで、まあそれを、まあ支えとしてね、とにかく39年40年ってやりました。
そう、
まあ、30年移ってきたでしょ、やっぱりね、東京でやってきたらね、それだけの、まあ、活動ができたらですね、というのはね、今日、アンマットの要請書に船会社を対象するものはですね、入れるなとか増やすなとか、法の19条ね、アンマット法の19条の規制ですね、これが昭和39年 の、 6月ですね、あれ国会で通ったんですね、これはもう私も、国会に日産しましたけどもね、まあ、当時の顧問であった江藤も頑張ってくれましたけども、あれが法19条に乗ったっていうのも、やっぱりこれ東京へ来てからの、活動だったですね。で、まあ、39年から40年にか、もうそれはずっとその後も続いてですけども、センター建設の、金集めやってましたね、あれですよ、チャリティーショーもね、やったりしてね、儲かったチャリティーもあるけれども、全く儲からないチャリティーもあったりしましてね、お待ち合いと一緒にやって、まあ、広告配りあったりしてね、やりましたが、でまあいくらか金ができてきましたからね、じゃあぼつぼつもうこの際、建てる用地を物色しておかなければという、まあそういう時にケレンケラーから、私が当時住まっておったのがこの高田の当時はまあ諏訪町と言ってますね、
そうです、
今のこの1丁目ですね、この現在のセンターから100メートルほど高田馬場駅寄りのとこにあったんですよ、だからヘレンケラーからこ の、 この建物の前を通って私の住まいに戻るんですね、
なるほど、
いつ通ってもこの、ね、現在のこのセンターの前ね、何かこうひっそりしてるんですね、
なるほど、
だからふと、まあ、それその用地や建物に関心を持っておった時ですから、一体この建物なんだろうなって言ってね、やったら、いやこれはもう人も誰もいないよと、なんかその寮のようなとかね、いうもんですからね、じゃあその、管理がどこがやってるのか、ちょっと何か書いたものないかと、いうことを、見てもらったら、国鉄って書いてあったから、いや国鉄なら顧問の江藤が国鉄に関係があるんだから、じゃあということでおよそ検討つけて、まあ今こうなるまでなるということを予想しておればね、もっと大きい広いところをね、見るんですけど、その当時としてはね、もうこれがもう、まあ我々としては家のボタン元のものとしてはね、 六畳一間の事務所を持ってったものからすりゃね、
コーナーに座っているところに撮ってみ
るかなり大きいですからな、はい、うん、よしじゃあこれを一つ、うん、話しつけようと、うん、いうことから、うん、あの小室英斗参議院議員に話しまして、うん、で国鉄とも話しまして、そしたらこの建物はちょうど今競売に出そうとしてたってことだ、はあはあ、で買うかって、うん、じゃあ買おうちにしてはね金ないですから、はい、じゃあ貸してくれって、いや買わせて、まあ競売に出そうっちゅうんだから貸せよって言うかな、ちょっとこれはね、あの国鉄としても計画を考えなきゃならんと、まあそこはまあ江戸が話しつけてくれまして、うん、でまあ借りられると、まあ、こっちにも魂胆があったんだ、うん、借りりゃこっちのもんだ
なるほどなるほど、はい、私もあの覚えてますけども、入ってすぐこう右側にこう丸い感じの応接間があって、
そうそうそう、
真ん中に廊下がブーンと通ってましてね、
ですからその、立って入りました、うん、左側が事務所、はい、右側があのまあ応接って言ってもね、あれも、さあ6畳ほどの広さだった
かな、そうですね、なんか丸いような形をしてるような気がいたしました、
そうです、
それでそれこそあの中潮浩二さんの話を思い出すんですけども、はい、入っていくとその畳の部屋に行くと足が埋まるくらい畳がブカブカしてたという中潮さんの話も聞いたことがありますけども、
もうね、本当に周りの人の話ではね、何年間か空き家にしてあったのでね、うんうん、その空き家のままで置いてあったもん、しかもその建物がもうかなりね傾いて、傾いて
ね、そういう感じでございましたね、
で道路側の方にスカイボー立ててね、建物を倒れないようにとか、はい、としてあって、だからあれは化け物幽霊屋敷なんていうのは、そんなことも言っとったりしとったよ、ね、でもう一回なんかもう床が半分崩れてましたね、
そう
だね、それを、うん、まあできる限り床を張ったりしまして、
うん、でもまあそういう仮センターを設けた年に、はい、法人化を取ってらっしゃるんです
ね、ねこれはね、この法人の話はね、はい、もうすでに昭和26年7年頃からあったんです、うん、あの社会福祉事業法があの制定されて、そして福祉法人というのが出てきましてね、その当時からしてもすでに法人の話は出ていたんです、出ていたんですけども、なかなかそうした条件が整いませんわね、でまあ東京移りセンターを建てよう、ね、まあ、仮にもセンターを建てた、よしこれをやはりその元にしてね、あの法人を取らなければことさらに、本格的なセンター建設の募金や、あるいは募金のいや資金造成のためのいろいろ事業をやるにはどうしても法人取らなきゃいけませんからね、はい、ということから、じゃあ法人と、じゃあ何法人だと、社会保障法人だと、まあ、こういうことから、これもですいろいろ問題あったんです、うん、組織の面からすると、まあ、福祉法人というのはそれは社会福祉事業法にいう、ね、ある一定の事業をやることによって福祉法人、うんね、で組織とし社会的な、あるいはある面では政治的な活動をする法人としては、いや組織としてはね、その福祉法人にはちょっとなれないじゃないかと、そういう感あってね、はい、しかし福祉法人じゃ、まあ、ちょっと制約も受けるんじゃないかと、そういうその社会的な活動においてね、うん、そこで、社団法人と、うん、それからセンター、またそのセンターの事業を福祉法人という、法人2本立てという説もあり、私自身も考えもしたんですけどね、だからこれはやっぱり、うん、一体のものにしなければということがありましてね、うん、でかなり会長も強くそれを期待しておったもんですから、それで私も厚生省との折衝でね、うん、結局は、まあ、厚生省もそう言いとったんですよ、うん、社団法人と福祉法人の2本立てにしたらどうだと あったんです、うん、2本立てにしてもね、うん、じゃあ社団法人が福祉法人を、管理するというような、うん、その、相対関係ができるかって言ったら、それはできないと、法人はそれぞれ独立したものですから、それはできないと、うんうん、いやそれじゃあその、うん、ダメだということから、 まあ、ただわしもかなり、まあ、あの当時はね、うん、そういう点では今日は強行中がかなりもう強気でね、はい、やりましてね、はい、あの時も言いとったら、まあ、村田さんがそういうふうに言ってもう開き直られたんじゃもうしょうがないなっていうことから、おじい副商人でしかもね、うん、41年に仮センターを開設しましたね、
はい、
41年の3月にセンター開設したんです、うん、それを背景にしてですよ、うん、あ背景というか根拠にしましてね、うん、で申請したんですよ、
はい、
6月の4日付で、
はあ、
だから
わずか3ヶ月間
3ヶ月間で、
はあ、
取ったわけですよ、でその6月4日っていうのもね、うん、ちょうどね、うん、41年の、うん、あれの時は第19回になるかな、
はい、
奈良での大会の、会期日程が決まっておったでしょう、
はい、
で法人の認可を受けますと設立総会を開かなきゃいけ
ない、なるほど、
そう何回もやれないからね、そこで、ね、
はい、
6月4日がね、その奈良の大会の1日目、
初日ですね、はい、
そうしたその日程になっていましたから、この日程に一つ合わせようということで、
なるほど、
ほんで東は厚生省にね、和田さんの、産業しとった声ね、うん、6月4日付で認可してくれって言ってね
かなりやっぱり強引になかった
ほんでね、まだ認可証が届いてないんですよ、
はい、
まあ一応内情もらいましてね、ほんで6月4日をその設立総会にしましてね、
はい、
あの設立総会を結局その大会でやったわけですな、
で、まあ、法人の事業としてはその当時に地域盲人団体の連絡助成、
これは何としてもね、まあ、組織というものが背景に あるわけですから、したがってそれに似たような、うん、あの事業がですね、あのいわゆる社会福祉事業の方の中でですよ、うんうん、そのいわゆる福祉法人になり得る事業の中にですね、うん、組織的な面が表しているものはこれだけじゃないんですよ、
はあはあ、
だからこれは何としてもやっぱりこ の定款の中に入れなければと、うん、そうでないと、うん、その社会福祉日中盲連としての実態がですね、
はい、
単なる施設事業になっちゃうんです
から、なるほどね、
うん、ですからこの、全国都道府県、団体に対する連絡、まあ、助成中立てな金は自体持ってないけどね、はい、しかしこの規定されている事業はですね、はい、その団体に対する連絡助成でしょう、ですからこれ入れましてね、
はい、
それからそして後に厚生相談、
はい、
それから展示図書館、あ展示図書館
まだ
入って、
展示出版ですね、
あとにはまだあと入れましたけど、はい、その当時は展示出版、
はい、それと宿泊と盲人用具販売と、
そうそうそう、
5つの事業
をそうそうそう
この時
そう
もう始めてる
わけですね、そうですそう
です、まあこうして、法人になり仮センターができたということで、はいはい、次の目標が今度、はい、いわゆるこの本格的なセンター建設ということなんでございますね、
そう
でこのため その運動の展開というのは、どこの大会が契機になったんですか、
まあ、とにかく
北海道大会、
先にも話しましたように、あの昭和38年、5月末、あの北海道で、やりました大会、この時に、当時で、まあ、日盲連の、まあ、健全財政というかですね、まあ、自主財源を持たなきゃいかんということから、うん、当時年収、年収っていうか、あの、まあ、団体負担回避ですね、これが20万円ほどだったんです。でこれを、この組織の団体会員1人当たり、年100円、まあ、それはいくらか、まあ、今だとね価値が違うとしても、まあ、100円、ね、で2万人とみまして200万円、の負担金、あるいは会費っていうんですか、まあこれも大事だったんです。20万円のそれまでの団体負担会費が一挙10倍ということで、これも大揉めに揉めましてね、まあなんとかこれがね、 やはり今までの、大阪ライトハウス、大阪ライトハウスでいろいろ助けてもらっておった、それを自主的に、ね、しかも東京で、建物を建ててやるには、ね、それだけぐらい の経済を持たなければ、ね、これだけ持っても足らんけれども、それぐらいのを持たなければ、ね、また金はまた作れないと、これが大事だったんだけども、まあ、とにかく決意を持ってきた。でその次にセンター建設、で、計画予算は1億と出した、そんなことできるかということでね、これはまあかなり反対を受けました。じゃあできるかできないか、あるいはどういう計画か、あるいはどれだけの金があったかというか、その資金の造成面を考えて一つ委員会を作ろうということになりましてね。だから計画決めたんじゃなくて、計画を決めるために委員会を作ろう。
なるほど。
で建設委員会というのを、ね、作りましてね、で何人かの委員会を持って、でその委員会は私はまあ京都にいまして、で京都でその委員会やったんですよ。まあ私は自分の在所でも京都にですから、まあそういうでちょっとこっちもね少し強気で、でまあいろいろそんな金ができるか、そんなことはできないというかなりそうした議論だったんですけれども、そこで私はまあ言った、たとえ500万でも1000万でも、ね、皆さんが出してくれりゃ、俺はその500万1000万を、ね、私は必ず1億にするからって、まあ、ちょっと大口叩いたわけ
だ。なるほど。
はいはい。だから、まあ村田さんがそこまで言うなら、まあそれならもう任そうということになりましてね。でそれが38年のあれ夏頃でしたかな。まあ、結果としては、はい、やっぱりこのセンター建設に1億を以上かかりましたね。
そうですね。あります。1億300何万って書いてますね。
あれはね、昭和41年に、仮のセンターとして開設して法人を取りまして、それから、まあ、39年来金集めやチャリティーなどやっておりますが、あるいは歯ブラシ売ったりしてね、やっておりますが、で44年に国鉄と話しまして、でこの用地建物を一つ払い下げてくれと交渉しましてね、でできるだけ安を見てくれよと、俺のとこが今ここにいてるっていうことも含んでね、安してくれよって言ってね、やりまして、これで精一杯だと言って、やってくれたのが坪単価23万ですね。当時まあこの辺一帯は35万前後と言われておったんですね。言われておったんですが、それでも2800万になるでしょ、その余地払い下げを受けるのにね、で金集めの方もね、まあ、最終的な生産決算では会員からの集めた金が約4000万ですか。
4000万、
いや4000万じゃねえわ、3000万ほどだ。そしてあの歯ブラシなどチャリティーで稼いだ金が、それが約4000万です。で船舶振興会から3200万、でそこで社会事業振興会に、これはあの今のあの社会事業振興会じゃなくて東京都にも、その東京都に置かれておったんですね。でそれとね接触しまして、で1500万10年で、無利子で借りられましてね、でようやく1億以上になった。これは最終的な結果ですよ。払い下げを受けるときには2800万の金がなかった。
なるほど。
半分ぐらいしかなかったかな、足らないんですよ。で何日まで納めろと、
そうそう、
ね、はい、払い下げするためにはね、何月何日までに納めなかったらその権利の執行だと言われてね、さあその金が組織にもっと早く出してくれ言うたって集まらんし、金がないし、 で、たまたまね、事務所にね、あの三井銀行がね、外交がね、あの取引とか、うん、お金、まあ、事務所も持ってるからね、うん、お金預けてくれたとかね、できるだけのご便宜を図りますからとか、こう言ってきたんだからね、そこでね、おしまんけど、あの、あの時500万だったか1000万だったかな、うんうん、貸してくれと言うたんだ、何か担保はって、いや担保はな、実はこれは、これを持っていったら、この用地建物がね、あの手に入るんだと、だからね、俺はその貸してくれって言うけど、その金はね、俺に渡さなくて、心配なら俺に渡さなくてもいいと、俺と一緒に国鉄行ってな、でそこでね、金を払ったら、そしたら権利書っていうのかな、それを右左にそっちに渡すから、それが担保だと、どうだって言ったけど、いやそんな金の貸し方したことないし、なんて言ってお前何でも便宜測りますって言ったじゃん。じゃあからね、じゃあちょっと帰りまして相談してきますって、で相談してみて、でもうあくびきよった、でね、あのよろしますと、あの別に私が一緒に行かなくても、あのもう言われたことでね、それで分かりましたから、よろしますと、あの融資しますと、よそれありがたいじゃん。
なるほどなるほど、
そんなこともあった。
でも土壇場でさって金集めまでなさって苦労して。
そうですよ、それからね、工事にかかったのが45年からですよね、で船舶振興会の金は3200万はね、出来上がってからって言うんでしょ。
あ、なるほど。
ところがね、あの契約した工務店はね、あの最初に4分の1払ってくれと、であの、完成した時に4分の1、中2基2つに分けて4分の1ずつって、さあ最初の4分の1はまあなんとかして払ったが、あとね、1年工期があれ10ヶ月ほど見たんかな、8月に始めましてね、翌年の5月を目標にしたんです。つまり5月には全国大会、記念大会やらんなら、で10ヶ月を4分の1ずつですからね、だから
2ヶ月半ずつに払って
くる、払っていかないでしょ、あの4分の1はね、2ヶ月3ヶ月ですから、払うなんですよ、いやこの金作りも大変だったんですよ。まあ、その決められた日に4分の1金作るのにね、もう本当にもう一生懸命だった。まあそういうな、
いろいろ裏は大変だったんでしょうね。
でいよいよ46年に、あの完成したわけですが、しかしそれもですよ、まあ、これはいつもあることですけれども、もう全国大会は5月17日、17、18くらいやったからね。
そうですね、
もう17日
が丸日で、そう18日から3日間ですね。
そうです、18日から、
18日から3日、
そこでね、学生披露がね、
17日に
やったんです、ところが17日に見込みがね、完成できないっちゅうってね、いやこれもですよ、もう何とでもいいからもう形つけてくれと、いうようなことでね、そしてあれ16日前の日にようやく完成させてね、そして17日に披露、
学生披露、
あ
の日はすごいいい天気でした。そうそう、覚えてます、それで屋上で、式典をやりましたね、
もう、庭がないですから、だから屋上でね、やりまして、であの笹が良一ですか、もうやってきましたね、
そうです、
新興会から出してもらったもんですから、そんな経緯もありますね、それから、まあ、全国大会が始まりまして、
次の日に日比谷公会堂で、この時はまた、まあ、現在の天皇陛下ご夫妻、当時皇太子ご夫妻がですね、思い出になったんですね。
そうなんですよ、
もう本当に会場満員で、
そう、
それで入れなくて、皆さん日比谷公会堂の外でですね、
あれ定員がね、2500、
そうです、
日比谷公会堂で、消防庁の方ではね、やっぱりあの皇太子妃殿下がおいでになったので
非常に厳しかったですね、
厳しかった、だからそのそんなね、定員以上入れたりして、事故が発生しちゃいかんというので、ほんであの時ね、大体4000人来 たんですよ、で3000人3500人ぐらいはまあ無料しに入れたんですけど、少々がこの50ってね、そう、こうして無理やりに扉閉められましてね、そしてまた500人ほどが折れてね、で中入れろ入れろでしょ、もう中入れて中は超満でて
外でスピーカー出してやるやら、これで皆さんもう観光バスの中で待っててるような感じで、
こうして昭和46年5月17日日本盲人福祉センターの落成式が青空のもとに行われました。このセンターは総工費およそ1億1000万円、400平方メートル、121坪の敷地に地下1階、地上3階、延べ926平方メートルの建物となりました。そして本部事務所、構成相談所、展示出版所、録音制作所、盲人用具購買所、そして展示図書館を備えたものになりました。この道に生きて、日本盲人会連合会長村谷正弘さんのお話の第3回でした。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間は JBS アーカイブこの道に生きて村谷正弘さんの回3回目をお聞きいただきました。明日のこの時間は4回目をお送りします。Thank you.